こんにちは。心理カウンセラーの高森です。ひどい落ち込みや外出先での息苦しさから、心療内科や精神科クリニックに長年通院しているのになかなか治らず長引いている方もおられるかと思います。不調が長引くと生活のめども立たず不安になりますよね。そこで回復が長引いている様々なパターンとその対象についてお伝えします。例えば抗うつ薬は気分や意欲を高める作用があります。薬を飲むことは回復の助けにはなります。例えば抗うつ薬は気分や意欲を高める作用があります。飲むことで全く意欲がなくなり動けない時期を短縮したり軽くする助けになります。すると最低限の行動を起こせるようになります。このような行動は生活にリズムをもたらします。このリズムが回復を後押ししてくれるんです。またうつ病は非常に不安が強くなることも多いです。そのため頓服として抗不安薬が処方されることもあります。不安が強くて耐え難い時に飲むことで不安が落ち着きリラックスを取り戻すことができます。不安が強すぎると不安になること自体が不安になってしまうものです。不安になっても大丈夫と思えることは安心感をもたらしてくれます。また睡眠薬も処方されることが多いですね。うつ病になると睡眠が不安定になりやすいからです。なかなか眠れなかったり明け方に何度も目が覚めたり、でも睡眠薬を使うことで眠りをある程度確保できるようになるんです。もし睡眠薬がなければ昼間の集中力が著しく低下し回復の大きな妨げになってしまうこともあるんです。このように薬は最悪のコンディションに陥らないように自分を支える上での助けになるんです。しかし薬を飲んでいればその作用でどんどん良くなっていくということはありません。なぜなら薬は自転車でいうところの補助輪のようなものだからです。自転車に乗るのがまだ不慣れな段階においては補助輪は助けになります。補助輪なしで自転車の乗り方を練習すると転ぶことも増えるので怪我も多いし時間がかかってしまいます。ただ補助輪をつけても全く自転車に乗らなければ乗れるようにならないでしょう。補助輪をつけて自転車に乗ればまだうまく乗れていない段階でも怪我をすることなく練習を続けることができより楽にマスターできるでしょうね。うつ病においても同じです。一切薬を飲むことなく、つまり補助輪なしでうつ病を治そうとするのは非常にハードルが上がり苦しいものになってしまうことがあります。ただ薬に頼りすぎ回復のための取り組みをしなければ補助輪をつけても自転車に乗らないのと同じなので、いくら通院しても回復の時間がかかるでしょうね。つまり上手に薬を活用しつつ回復の取り組みをしていくならば、手間暇をかけた分調子が上がっていくことでしょう。もし現状通院していてなかなか回復しないとしたら、何らかの原因があると考えられます。ここでは可能性がありそうなものをピックアップしていきます。一つは医師とのコミュニケーション不足。診察は保険診療のため長く時間を取ることはできません。限られた時間の中で的確に伝える必要がありますが、なかなか難しいものです。そのためコンディションについて正確に伝わらないことがあるんです。例えば眠れなくなった、イライラが増えた、朝起きれない日が増えたといったものですね。こういった情報があれば薬の調整でぐんと楽になることは多いですね。しかし意外に伝えていなかったりするのです。すると処方はそのままでコンディションも思わしくないままになってしまいます。診察の前に気になる症状を書き出し確実に伝えるようにしましょう。加えて自分としてはどうなりたいか、その希望を具体的に伝えるのがおすすめです。もちろん薬で対応できることもあればできないこともあるかと思います。でもそれは医師でないとわからないこと。もしできないなら別のアプローチが必要とわかります。それも率直なコミュニケーションができて初めて可能となるんです。すると薬という回復のための補助輪を上手に活用できるようになることでしょう。もしこちらがきちんと話しているのに話が噛み合わず処方も納得はいかないとしたら、医師と相性が悪いのかもしれません。その場合はセカンドオピニオンを持ったり転院することも大切と思います。うつ病がなかなか回復しない方に多いのは生活リズムそのものが崩れているケースです。たとえ薬という補助輪が 適切にサポートとしてあっても、生活リズムが乱れっぱなしであれば回復は難しいでしょうね。もちろん睡眠時間、食事など全てを整えることは難しいと思います。しかしピークの辛さが落ち着いてきたならば、徐々に整える方向で進めていく必要があります。もし生活リズムを整えることに関心がなく、昼夜逆転になったり、食生活も乱れたまま、体も全く動かさず家にこもりっきりならば、回復はスローペース、もしくは停滞してしまう可能性が高いです。できるところから生活リズムを整える取り組みを始め、軌道に乗せていくことが大切です。うつ病の回復が思わしくない方の中には、過度なストレスが原因になっていることもあります。例えば元の自分に早く戻りたいと強い焦りがあると、少し回復の催しが出てきたらどんどん動いてしまうんです。そして周りの人間も順調に回復していると思ってしまい、応援してしまうことも。しかしこれは引っ込みがつかなくなり、無理を重ねた挙句に失速してしまうことが多いんです。何もしないのも回復を停滞させますが、無理を重ねるのもかえって遠回りになりやすいです。もし休職されているなら、復職をできるだけ早くと希望を出したりします。しかし周りの人間からすると、まだ本調子ではなく急ぎすぎに見えることが多いですね。それだけ早く戻らなければという焦りや、これ以上迷惑をかけられないといった罪悪感が強いことが多いですね。ある種の過剰適応です。元気な時は責任感が強く、向上心もあると見てくれて信頼されやすいです。しかし自分に負担をかけやすいので、これ自体がうつ病の原因にもなります。もしこういった傾向があるなら、少なくても迷ったら自重するというルールを決めて守った方がいいでしょう。心情的には怠けているとか逃げているといった思いにとらわれ、罪悪感が出てくるでしょうね。そうだとしても後先を考えれば、抑え気味に行った方が回復は早いですし、再発リスクも小さくなります。このようなストレスをかける状況を選んだり頑張ってしまう背景には、その人特有の思考パターンがあります。罪悪感が強かったり、完璧主義が強かったり、心の癖と言ってもいいかもしれません。すぐに変わるようなものではありませんので、この癖を理解し、なんとか行動をコントロールするところから始めていくことが大切です。例えば先ほどお伝えしたように、迷ったり自重することをルールにするとか。ただ自分だけでは抑えが効かないことが多いです。もし家族など周りの人間の協力が得られそうでしたら、暴走しそうになったら止めてほしいと事前にお願いしておくのもいいでしょう。もしこういった対応だけで限界があるようでしたら、本格的に自分の心の癖を見直し、負担のかからない思考パターンに変えていくことが大切です。ただ自分の思考パターンは自分一人では気づくことすら難しいことがあります。なぜなら、自分が考えていることは自分にとっては普通のこととしか思えないからです。もし気づいたとしても、それを変えるのはなかなか大変です。コンピューター自体が自分のプログラムのバグに気づき、自分で修正するようなものだからです。今のところ、そのようなコンピューターは存在してないようですね。修正するとしたら、コンピューターの専門家が取り組みます。人間の心も似たところがあります。自分で気づき、自分で修正するのはなかなか大変です。少なくても最初は心の専門家との共同作業で進めていくのがおすすめです。